皆さんこんにちは。クロスロードインターナショナル協会の松田健太郎です。今日はエゼキエル書24章15節から27節までを通して神様の声に耳を傾けていきましょう。
エゼキエル書24章15節から27節。人の子よ、私が彼らの砦、彼らの喜びと栄え、彼らの目の喜びであり、その心の望みであるもの。また、彼らの息子、娘たちを取り去る日、その日に難を逃れてくる者があなたのもとに来て、あなたにことを告げる。その日あなたは、その逃れてきた者に向かって、口を開き、語り、もはや沈黙しない。こうしてあなたは、彼らのために印となり、彼らは私が主であることを知る。
さて、今日の聖書箇所は、エルサレムに対する裁きの最後の言葉となります。エゼキエルは特別な預言者でした。彼の何が特別だったのかというと、エゼキエルは預言者として神様の言葉を伝えていくというだけではなく、神様に命じられて行う彼自身の行動や行いというものが人々に対するメッセージになっていた点です。そんなエゼキエルにある日こんな神様の言葉がありました。24章16節17節このように書かれています。人の子よ、見よ。私は人うちであなたの目の喜びを取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。死者のために埋めけ。しかし、藻に服してはならない。頭にターバンを巻きつけ。足に履物を履け。口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。こうして彼に伝えられたのは、エゼキエルが最も喜んでいるもの。目の喜び、もうただそこにいるだけで喜びとなっているものを神様が取り去るということです。そしてその時に、嘆いてはならない。泣いてはならない。涙を流してはならない。イスラエルの人々が死んだ人のために行うすべてのこと、一切のことをしてはならない。そのような言葉だったんです。エゼキエルがその言葉を聞き、いつも通り人々に神様の言葉を伝え、そして夕方になって帰ってくると、彼の妻が息を引き取っていました。神様が伝えていたのは、エゼキエルの妻の死のことだったんです。エゼキエルは神様から命じられた嘆くな、泣くな、涙を流すなという言葉をそのまま実行に移し、彼の妻のために喪に服することもしませんでした。それを見たイスラエルの人々は、このエゼキエルの行動を驚きました。エゼキエルにとって妻が最愛の妻だということを多くの人たちは知っていたということでしょうね。しかし、その妻に対して彼は全く泣くこともせず、嘆くこともせず、喪に服すこともしなかった。そして、おそらくは淡々と彼の預言者としての活動を続けたんです。それを見ていた人々は、それは私たちに何の意味があるんでしょうかとエゼキエルに問います。エゼキエルがそれまで行ってきた行動、その一つ一つの中に神様からのメッセージも含まれていたからです。するとエゼキエルは神様がエゼキエルに語った言葉を、そのこのように伝えました。24章20節から24節までこのように書かれています。そこで私、エゼキエルですね。そこで私は彼らに答えた。次のような主の言葉が私にあったと。イスラエルの家にゆえ、神である主はこう言われる。見よ、あなた方の力の誇りであり、あなた方の目が喜び、あなた方の心が大切にする私の聖女を私は汚す。あなた方の見捨てた息子や娘たちは剣で倒れる。あなた方は私がする通りにすることになる。あなた方は自分の口ひげを覆わず、人々からのパンを食べなくなる。頭にターバンを巻き、足に履物を履き、嘆かず泣かない。ただ、自分たちの咎のゆえに朽ち果て、互いに嘆き合うようになる。エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りをあなた方もするようになる。このことが起こるとき、 あなた方は私が神、主であることを知る。この時、神様がエゼキエルに伝えられたのは、この後、イスラエルにとって目の喜びであったエルサレム、その町が滅びてしまうという出来事でした。そしてその中でたくさんの人々が殺され、彼らはエゼキエルがそうだったように、家族を葬ったり、嘆いたり、悲しんだり、そうすることもできない状況。そのような出来事がこれからイスラエルに起こることを神様は伝えていたんです。イスラエルの人たちは自分たちの目の喜びであり、誇りでもあったエルサレムを失ったとき、そのことを嘆くことも悲しむこともできなかったのはなぜでしょうか。彼らは彼ら自身のために必死に生き残らなければならなかったからです。その状況の中で彼らは全く余裕を失い、自分の愛する町や家族が失われたことを嘆き悲しむような余裕すらなかったんです。大切なものを失ったことは確かに悲しいことではあったけれども、でも自分が生きるか死ぬかという最中の中にあって、人々はそのことを嘆き悲しむそんな余裕すらなくなってしまう。そのことがここでは表されていました。そしてその時生き残った人々は、その時になってエゼキエルの言葉にやっと耳を貸すようになるんだと、この予言では伝えられています。エゼキエル書のこの部分で私たちが知ることができるのは、人々はどれだけ注意を喚起され、そして警告を与えられていても、多くの人々は手遅れになるまで、その彼らが直面している悲劇に気づくことができないということかもしれません。私たちもまた、たくさんの警告を受けているけれども、なかなか聞き入れることができない。そんなことがたくさんあるのではないでしょうか。例えば私たちは、このままの生活を続けていたら、病気になってしまうかもしれないということを言われていても、なかなかタバコをやめることができない、お酒を控えることができない、甘いものを少なくすることができない、今までの生活習慣のまま生きようとしてしまうということがあるんではないでしょうか。健康を失うことになってようやくそのことに気がつき、私たちが健康のを気をつけながら生きようと生き方を変えることができる。でも、その時になってからでは遅すぎるということがあるかもしれません。イスラエルの人々が直面していたのもまさにそのような出来事です。これから悲劇が起こる。神様に立ち返らなければならないという言葉をたくさんの預言者たちがイスラエルに伝えていました。しかし、イスラエルはそれに耳を傾けなかった。その結果、北イスラエルも南のユダ王国もどちらも滅ぼされるということになってしまうんです。私たちにももちろん同じことが言えます。私たちは多くの人たちに福音を述べ伝えたいと願っていますけれども、多くの人たちはそれに耳を傾けることをしません。もう手遅れなんじゃないかという状況になるまで、大きな痛みが伴った時に、多くの人たちは初めて神様を求めることができる。そのようなことがあるのかなと思います。神様はどうしてこのような痛みを私たちの人生に与えるんだろうと思うことがたくさんありますけれども、その多くはもしかすると私たちが何かに気づき、神様に立ち返ることを神様が願って起こしていることなのかもしれません。しかし場合によっては、その時に気がついてももう遅いということもあるんです。どうか、一人でも多くの人たちが、たくさんの人たちが、この最後の裁きの時が来る前に、そのことに気がつくことができますように。でももう一つのことを伝えておく必要があると思います。それは、神様が様々な痛みを通して人々を神様のもとに引き寄せようともしてくださるんだということです。黙示録を読んでいると、最後の最後の最終的な裁きが下る前に、たくさんの痛み、たくさんの患難がこの世界を訪れると書かれています。この世界に訪れる患難の多くは、本当にそんなことをなるべくなら私たちは直面したくない出来事ですけれども、でも、そうでなければ人々が気がつかない。そうでなければ神様を求めることがないのであれば、もしかすると仕方がないことなのかもしれません。 そして、もしそうなのであれば、その痛み、患難もまた、神様が滅びてしまう前に、完全な手遅れになる前に人々を一人でも多く救おうとする神様の優しさ、愛ということもできるのかもしれませんね。皆さんはどうでしょうか？痛みが来る前に、大変な状況に陥ってしまう前に、神様の忠告に耳を澄ませることができるでしょうか？できているでしょうか？今日この言葉を聞く皆さんも、気がつくべきことがあるのであれば、少しでも早く気がつくことができますように。そして、私たちの周りで、まだ神様を求めていない、神様につながることができていない方たちが、その痛みの前に気がつくことができますように、心から祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。ハレルヤ天のお父様、皆をがめ賛美します。エゼキエル書を通して、たくさんの、怖いことも私たちは耳にしますけれども、でもそのこともまた、あなたの愛の中にあることだということを改めて思います。どうか一人でも多くの方たちが、あなたの裁きを経験する前に、痛みや困難を経験する前に気がつくことができますように、あなたに立ち返ることができますようにお導きください。すべてに感謝してこの祈りを私たちの救い主、大好きなイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。